心の貧しい人々は幸いであるという主イエスキリストの祝福の言葉を聞きました。マタイによる福音書第5章から始まる三条の説教と呼ばれる主イエスの言葉は貧しさを祝福する言葉から始まっております。しかもただの貧しさではなく心における貧しさを祝福するところから始まるのです。この言葉は大変多くの人の記憶に残るものになったと思います。幸いなるかな、心の貧しき人と文語訳で暗唱しておられる方も案外多いのではないかと思います。一度聞いたら忘れることができない言葉であります。それだけ深い感銘を与える言葉であると言えるかもしれませんけれども、しかしまた覚えやすい言葉であるだけに、だがどうもその意味がよくわからないという感想もあり得るかもしれません。なぜ貧しいことが幸せだと言われるのでしょうか。しかもおそらく私どもの多くにとって分かりにくいのは、心において貧しいことが幸せだと言われていることです。むしろそれは一番不幸なことではないか。物質的にはどんなに豊かであっても心が貧しかったら、それはやはり不幸なことだと言わなければならないのではないか。最近ではもうあまり聞かれなくなった言葉であるかもしれませんが、かつて日本人のことをエコノミックアニマルとそのように揶揄して呼んだことがありました。経済的には大変豊かになったけれども、かえって心の貧困はどうしようもないことになってしまっているではないかということです。お金のことしか考えない、自分さえ良ければよい、それじゃいけない。特に教会に来ているような人間は聖書を学び信仰を深め、そのように心豊かに生きる。お金持ちになれなくたっていい、大事なのは心の豊かさだ。けれども主イエスはそのような私どもの常識に真っ向から逆らうようなことを言われます。そうじゃないの、心の豊かな人が幸せだなんてことは私は言わない。本当に幸せなのは心の貧しい人たちなんだ。世界中の人々の中から特に心の貧困なエコノミックアニマルと呼ばれるような人たちだけを取り出して、本当に幸せなのはこの人たちなんだ。なぜかといえば、あなた方の心が貧しいからだ。天の国はまさにあなた方のものなんだと。これは大変分かりにくい言葉であると私は思います。今川崎牧師は少し極端な話をしていると思われるかもしれませんが、主イエスがおっしゃりたかったことはこういうことであったのではないかと私は信じております。エコノミックアニマルたちよ、あなた方が幸いなのだ。この心の貧しさを祝福する言葉を伝えてくれているのは4つの福音書のうちただ1つ、マタイによる福音書だけであります。マタイという人が特に心の貧しい者の幸いを伝えてくれている。そこにはやはり深い意味があるような気がしてならないのです。このマタイによる福音書の第9章9節以下を読みますと、そこにマタイという人が出てきます。 このマタイという人はもともと徴税人であったと記されております。税金を集める仕事です。この福音書を書いたマタイが税金を集める仕事をしていたそのところに主イエスがやって来られて、私について来なさいと。そこですぐに立ち上がって主イエスに従っていきました。そしてさらにマタイが伝えるところによれば、マタイだけじゃない、他にも大勢の徴税人たちが主イエスに招かれて一緒に食事をしていたといいます。徴税人という仕事はここであまり丁寧な説明をしているいとまはありませんけれども、まさに当時のエコノミックアニマルのゴンゲのような存在で、自分がいい思いをするためなら本当に文字通りどんなことでもした人たちです。暴力、強姦、脅迫、殺人、どんなことでもした。お金は持っていたかもしれませんけれども、心の豊かさという言葉からは一番遠いところにいた人たちです。まさにその人たちを主イエスはお招きになり、一緒に食事をなさいました。まさにそのようなところで、天の国はあなたたちのものなのだという主イエスの言葉が実を結び始めていたのであります。しかし一体それは今ここに生きる私どもにとってどういう関わりを持つのでしょうか。このマタイという人がこの主イエスに招かれた時に明確に聞き取った一つのことがありました。このマタイによる福音書第9章の9節以下を読んでいくと、このような主イエスの言葉があるのです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。これも多くの人に覚えられ、そしておそらく多くの人に愛されている言葉であると思います。私が来たのは心の豊かな人を招くためではない、心の貧しい人を招くために私は来たのだと、この福音書を書いたマタイ自身がそのような主の思いによって招かれたのであります。そしてもちろん私どもも等しくこの主イエスの愛に招かれているということに気づくべきなのであります。しかしそれは一体どういうことなのでしょうか。この三条の説教の最初の部分について大変良い手引きとなる書物はルドルフ・ボーレン先生の祝福を告げる言葉という説教集であります。第5章3節から12節まで一つ一つの祝福の言葉を丁寧に解き明かしてくれています。こういうふうに説教の中で書物の紹介をするとすぐに後で図書委員が忙しくなるという現象が起こるようですので、一応申し添えておきますが、残念ながらこの書物は今のところ絶版になってしまっているようです。しかし古本でなら手に入るかもしれません。教会の図書室には入っています。で、この心の貧しい人は幸いだという言葉の解き明かしにおいて一つ印象深いのは、ボーレン先生がその説教の中で心の貧しい人の姿を大変具体的に紹介していることです。殺人の容疑で訴えられながら証拠不十分で釈放された男、自分の体を売って生活している女性たち、ひげも剃らず安っぽい酒の匂いをプンプンさせている男、 こういう人たちが天の国に先に入っていくのだと、そのように言うのです。ボーレン先生がかつて出会った法律を勉強していた学生のことが紹介されています。毎晩遅くまで勉強しているのは何のためかというと、ただ僕は金持ちになりたいだけなんですと、正直に牧師であるボーレン先生に打ち明けてくれたその学生に、随分実感が経ってから久しぶりに会った。高級車を乗り回し、ゴルフに興じ、胃潰瘍を患っていた。そこで言うのです。天の国はこの人のものなんだと。自分の子供たちに洗礼を授けなかった労働者がいました。当時としては珍しいことです。その人をボーレン先生が牧師として訪ねたら、家の中はもう本当にひどいありさまで、6人の子供たちが這いずり回ってる。その人がボーレン先生にこう言ったって言うんです。先生、あなたは何がおっしゃりたいんですか。今まで教会の誰も私のことを助けてくれたことはないじゃないですか。私はいつも自分のことは自分でしなければならなかった。誰も助けちゃくれなかったじゃないですか。自分で自分を助けなければならない人、誰も助けてくれない人、それゆえに心底貧しい人、幸いな人とはこういう人のことだというのです。で、私はこのボーレン先生の説教を読みながら、これは一体どういうことだろうかということを、ほとんどこの1週間そのことばかり考えていたようなところがあります。ずいぶん丁寧に、もしかしたら少しくどいほどに、心の貧しい人の姿を描いている。その意味は実はなかなか深いものがあると思います。ここで私どもが読み取るべきことをいくつか列挙してみたいと思います。まず第一に、この心の貧しい人はという言葉は、謙遜、へりくだりを教える言葉として解釈されたことがありました。思い上がっちゃいけない、自分の貧しさを謙虚に認めなさい、そういう解釈も全くの間違いではないかもしれません。けれども、こういう理解には危険なところもあると思います。なぜかというと、謙遜というのはそれそのものが一つの美徳になり、自分を支える拠り所となり、結局それは自分の心の豊かさを示すようなものにしかならないことがあるからです。あの人は傲慢な人だと非難を受けたくはないのです。そして実はそういう私どもが本当の意味で謙遜になることは実は大変難しいということも、多くの人がすでに気づいているところだと思います。しかし、ここでボーレン先生が心の貧しい人の実例として挙げているのは、わざとへりくだって見せるというような貧しさではないのであって、本当に貧しい。その意味ではこの主イエスの言葉は、絶望している人は幸いだと言ってもよいのです。その絶望している人が主イエスによって慰められるのです。第2に、今は少し触れたことですが、ボーレン先生がこの心の貧しい人の姿を丁寧すぎるほどに描いているのは、まさにその人たちのことを主イエスが愛していてくださる、何の分け隔てもなく、何の差別もなく、本当に無条件に主イエスは この人たちを愛してくださるのだということを、その主イエスの愛の広さ、深さ、高さ、長さを言い表そうとしたのではないかと思います。心の貧しい人はという言葉を、心を貧しくしなきゃダメだとそのように受け取ったら、これは全てが分からなくなります。そうじゃなくて、最初から本当に貧しいけれども、そのような私どもが現にありのままで、そのまま主イエスに愛されている、心の貧しい人たちよ、私は何としてもあなたを幸せにしたいんだ、あなたを幸せにするのはこの私なんだ。その意味では、この主イエスの祝福の言葉は、私どもを愛してくださる主の決意表明のような言葉であるとも、そう読んだ方が良いのであります。しかし、さらに第三のことがあると思います。いろんな心の貧しい人の姿を描きながら、先ほど私の話を聞きながら、皆さんがどういう思いでそれをお聞きになったかなと思います。いろんな心の貧しい人の姿を描きながら、もしそのような人が私どもの隣人として姿を現したら、私どもはそういう人を愛することができない、私どもの愛の貧しさに気づかされると思います。主イエスは、あなたの隣人を愛しなさいと言われました。しかし、私どもにとって一番難しいのは、貧しい人を愛すること、いや、一番難しいことは心の貧しい人を愛することです。本当に正直に申します。心の貧しい人と一緒にいると、それだけで私は疲れ果てます。まさにそのようなところに、私どもの愛の貧しさが明らかになってくると思います。しかし、もう一度申します。そのような私どもがまさに無条件に主イエスに愛されているのです。私がそのボーレン先生の説教を読み、しかし一番感銘を受けたのは、その説教の後の祈りであります。その一部を紹介します。私たちはもちろん隣人に仕えたいと願っています。しかし、私たちは自分自身を投げ捨てることを欲してはいないのです。私たちはもちろんあなたを愛したいと願っています。しかし、あなたのために苦しみたいとは願っていないのです。それこそ私たちの貧しさです。今、私たちの身に帯びる貧しさです。私たちの心にあまりにも献身犠牲の心の少ないことを許してください。私たちの貪欲の表れでしかないこの貧しい献金を許してください。ボーレン先生が説教なさったその教会でも、どうやら説教の前に献金をしたようです。その献金を指さして言うのであります。神よ、この献金は私どもの貪欲の表れでしかありません。愛の貧しさの表れでしかありませんけれども、どうぞ主よ、それを許してくださいというのです。そのような私どもの貧しさが一番深刻な姿で現れるのは、私どもが心の貧しい人と向かい合わなければならなかった時だと思います。 まさにそのようなところで私ども自身も心の貧しい人になってしまうのであります。けれども三度申します、そのような私どもが無条件に主に愛されているのです。だから言われるのです、心の貧しい人は幸いだ、あなたのことだよと言われるのであります。今日は聖霊降臨日であります。心の貧しい人は幸いだという言葉は聖霊とは何の関係もないようですが、そんなことはありません。この心の貧しい人はと訳されている言葉はむしろ霊において貧しい人はと、聖霊の霊であります。普通は霊と訳すべき言葉が用いられております。ついでに言えば第5章8節の心の清い人々はという、心とは原文のギリシア語では違う言葉が用いられております。神との関わりにおいて貧しい人です。神から離れてしまっている人は幸せだって言うんです。その神から離れてしまっていた私どもに無条件に神はご自身の霊を与え、神の子としてくださいました。どういう条件を満たせば祝福されるのか、そんなことは全く問題になりません。ただ単純に神は私どものことが好きだった、私どものことを愛してくださったのです。うちの2歳の息子がどうも同年代の子供と比べると言葉が遅いようだということを気にしておりましたが、この連休の前後に急によくしゃべるようになりました。この2歳の息子がしゃべり始めて一つ時々言うのが、保育園の友達の名前を呼びながら、なんとかちゃんのお母さんきれい、きよちゃんのお母さんきれい、こっちゃんのお母さんきれいなどと言います。念のため申し添えておきますが、決して父親がなんとかちゃんのお母さんきれいだなとそんなことを言ってるわけではありませんので、そこは誤解のないようによろしくお願いします。どこで覚えてきたんでしょうか。こっちゃんのお母さんきれいとかなんとか言う、よし分かった、こっちゃんのお母さんはきれいだ、しかし翔馬お前どうなんだ、お母さんはきれい、翔馬のお母さんはきれい、もちろん冗談半分にそのように尋ねましたら、なかなかお母さんきれいとは言いたがらない。しかしある時、お母さんきれいと尋ね直したら、お母さん大好きと言いました。もとも10年ぐらい経って思春期を迎えたら、お母さん大好きだの、お母さんきれいだの、そんな話を聞かされただけでおえーとか言うんでしょうけれども、今はまだ素直に何というかというと、お母さん大好き、ああそうだよな、本当にそうなんだよなと思いました。お母さんがきれいかなんてどうでもいいと。しかしさらに言葉を足すならば、お母さんの心がきれいかどうかも問題にはならないと思います。恥を忍んで正直に言いますが、私の心の貧しさを世界で一番よく知っているのは、一番はイエス様、二番は私の妻、そして残念ながら三番目にうちの息子が位置してしまうと思います。私の妻の心の貧しさを世界で一番よく知っているのはやっぱりイエス様、その次は私、そして残念ながら3番目にうちの息子が位置してしまうと思います。けれどもそんなお母さんのことを 大好きなんだという息子の言葉を聞きながら、主イエスが心の貧しい人は幸いだと言われたのも、案外それに近いものがあるのではないかと思いました。主イエスが私どもの心をご覧になって、この人の心はきれいか汚いか、この人の心は豊かか貧しいか、そんなことを厳しく精査なさるような方であったとしたら、私どもは誰も耐えられないのであります。一人の男性が洗礼を受けました。小学生の女の子が信仰告白をしました。0歳の男の子に洗礼を授けました。そのために先々週の長老会で諮問会をいたしました。その時に、この人は洗礼を受けるのに十分な清く正しい人間かなんてことを長老会で確かめるわけではないのであります。そこで長老たちが確かめることは、結局のところ単純なことで、ああ神様は本当にこの人のことが大好きなんだ、神様はこの人のことを愛してくださるんだ、その神の愛を信じるからこそ私ども心貧しいままで主の前に立つことができるのです。何も持っていません。何の価値もありません。マイナスの価値しかないかもしれないけれども、そのような貧しい私どもが神に愛されているのです。そしてもしその事実に気づくことができるならば、私どももまたその貧しさの中から立ち上がるようにして、もう一度隣人と共に真実の生活を作ることができると私は信じます。主がそのようにご自身の支配を私どもに与えてくださるのです。ここに主の与えてくださる真実の幸いがある。今日洗礼を受け、あるいは信仰告白をした方たちと共にこの真実の幸いの中に立ち入ることを心からの喜びとし、感謝を持ってこの聖餐に預かりたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの愛を知るがゆえに、今正直に貧しいままであなたの御前に立ち聖餐に預かります。主の招きを受けた徴税人のごとく、父親に迎えられたあの放蕩息子のごとくに、感謝と悔い改めとなお深い喜びを持ってこの食卓に連なることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。